小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は東北地方の語り手についてお話ししていただきましたね。
そうね、東北にはね、いい語り手がいっぱいいらっしゃるもんですからね。しかも僕は若い時代東北で長く過ごしましたので、今回の地震と津波のことは本当に心を痛めているんですが、そのことに関して聞いていただきました。
はい、今週は
昔話ってね、日本の昔話特にそうなんですけども、自然との結びつきがとても強いのね。それでそれのことをね、中心にして少し聞いていただこうと思っているんです。
はい、
一番ね、こう自然のことがはっきり出てくるのは、不思議にね、日本の昔話では自然の中そのものから声が聞こえたりするんですよね。
ええ、
何もない空からというかな、声が聞こえちゃうというのがあるんですね。
はい、
例えばね、有名な話ではとっつくひっつくって僕たちが呼んでるんですけどね、こんな話なのね。昔3人の兄弟がいたと。で、太郎、次郎、三郎というね。で、太郎が仕事に行ってて、夕方遅くなって山道を帰ってきたら、山の方から光り物がだんだん近づいてきて、で、おぶさりたい、おぶさりたいっていうふうに声が聞こえたと。で、太郎は怖かったもんだから急いで帰ってきてしまった。今度はそれを聞いて次郎が、じゃあ俺が行ってみると言って、また翌日その夕方そこを通りかかった。そしたら光り物がやっぱり近づいてきて、おぶさりたい、おぶさりたいって。で、次郎も結局怖くなって逃げ帰ってきてしまった。そしたら今度は三郎が、じゃあ俺が行ってみると言って、そこ行ってみたら、やっぱりおぶさりたい、おぶさりたいっていう声が聞こえてきた。で、三郎は肝が据わった男だったもんだから、おぶされたけりゃおぶされ、おぶされたけりゃおぶされっていう返事をした。そしたらなんだか知らないけども、重いものが背中にバーッとおぶさってきた。で、なんだろうと思ったけども、重いものをそのまま背負ってね、で、家まで帰ってきて、で、家へ入って、柱にドカーンとその背中にくっついてるものをぶつけたら、ガラガラッとそれが崩れて落っこった。で、見たら、それは大判小判の塊だったって言うんですよね。それですっかりまあ金持ちになったっていう話なんですけどね。
はい、
まあ、この最後に大判小判っていうのは大抵日本の昔のみんなつくんだけども、僕が注目するのはその、いわば虚空から声が聞こえてきてるんですよね。おぶさりて、おぶさりてってことね。で、これがね、案外多くあるんです。今のはその太郎、次郎、三郎っていう男の子でしたけど、こんな話もあるんですよ。お年寄りの話でね、今度は。じいちゃんが山の仕事に出かけていった。で、ばあさんが弁当を届けに昼、山を登っていった。そしたら登っていく途中で、やっぱりおぶされて、おぶされてって声がした。ばあちゃん怖くて、一生懸命山登ってじいちゃんのとこ行って、今なんかこんな声が聞こえたって言った。そしたらじいちゃんが、もし今度またその声が聞こえたら、おぶされたけはおぶされ、おぶされたけはおぶされって叫んでみろと言ったんですね。で、帰ってきたらまたその声が聞こえたもんで、ばあちゃん、おじいちゃんから言われた通り、おぶされたきゃおぶされって言って、そしたら背中にバーンと重いものがくっついた。それで、うんうんうなって、家へ帰って、その重いものをやっとこう、下ろしてみたら、やっぱり大判小判がくっついてきたと、こうなるね。うん、で、ここへまあ大抵は隣のじいさんが出てくるんですけどね。隣のこの前はばあさんか。隣のばあさんがそれを聞いて、じゃあ俺もやってみようっつって、真似してやってみて、で、おぶされてって言うから、おぶされたけ、おぶされって叫んでみたら、重いものがくっついた。で、家へ帰ってガーッとさ、下ろしてみたら、なんか汚いものばっかり、その、ゴミだの、噛んだものばっかりね、くっついてたっていう話になるんですけどね。うん、まあ、隣のじい方っていうふうになることが多いんだけど、いずれにしてもね、無の中から声が聞こえてきてるんですね。これってね、おそらく生活の中で言えばね、田舎でその何にもないところ一人でいると、風の音とかね、木がこう騒ぐ音とか、いろんな音が聞こえたと思う。で、それに対して恐れも持っただろうし、あるいは何かそこから一種の感銘を受けたかもしれないしね、いろんな思いがあっただろうと思う。そういうものがこういう話に形を作ってきたっていうふうに思うんですね。で、そのね、自然の中の 何にもないものところからの声っていうのはね、キリスト教世界のメルヘンではないんですよ。ヨーロッパのメルヘンの中でそういうものが聞こえてくると、それは神様の声なんでね、はっきり神様になるわけです、キリスト教世界では。日本ではそういう時に神様って言わないんですよね。なんか知らないけどただ声が聞こえてきたとか、そこが僕は面白いところだったね。要するに自然信仰ですよね、これね。
自然が神様、
え、自然化が神様で、神って呼ばないのね、
うんうんうん、
なんとなく聞こえてきちゃったと、こういう言い方、そこがね、僕はとっても今面白いと思っているんですね、うん、こんなのもあるんですよ。三吉という桶屋の小僧がいてね、それが桶の材料にするその竹を切りに山の中入ってた。そしたらどっからか三吉三吉って自分の名前を呼ぶ声が聞こえたもんで、あたり見ました、何もない。どうやら竹の中からその声が聞こえてきたもんで、でその竹を切ってみたと。そしたら中から小さな男の子が出てきたとね。で向こうが聞くんですね、お前は誰だって。で俺は三吉だと。でお前はいくつなんだって言ったら、俺は1234歳だったんですね。これもおかしいと思うんだけどね。で、なんでそんなところにいるんだったらね、俺は天から使わされてきたんだと。だけども、ある悪いものに捕まって、竹の中に閉じ込められてしまった。で、今お前がそれを切って出してくれたんで、とてもありがたい。で、お前になんかお礼をしたいと思うと。で、お前は何になりたいかって言うんですね。そしたら三吉が、俺は立派なお侍になりてんだって言ったら、それじゃあ、タケノコ、お侍になあせと3回唱えろってですね。タケノコ、タケノコ、お侍になあせ。で、三吉はそう言われて、3回唱えるわけ。タケノコ、タケノコ、お侍になあせって3回唱えたら。そしたら本当に、たちまち立派なお侍の姿に変わった。それで三吉は、その小さな子にお礼を言って、そして武者修行に出かけたという話なんですね、これってこれが女の子だとかぐや姫になるわけですけどね、
似てますね、
竹の中から出てくる、で神のことは言わないんですよね、天から送られたって言ってるんですけど、天っていう言い方になるね、神様っていうんじゃなくて天、天って自然ですよね、神っていうとなんかこう人格化されるけれども、天から授けられた。どうも昔話の中じゃね、こういうその点っていうかな、あるなんか不思議な力から派遣されたもの、人間の世界へ派遣されたものっていうのが出てくるんですね。でさっきのは声そのものだったでしょ、
はい、
今度は竹の子童子って僕たち呼んでるんだけど、男の子に形を持ってますね。そういうものが時々出てくるんですね、日本の昔の話には、そこを僕は注目してるんですよ。自然からの声、それから自然から送られたもの、そして人間に何か贈り物をくれたりする、いわば仲介者みたいなね、天と人間界の間の仲介者みたいなものがどうもいるんだな、日本の昔話には。
だけどお話を聞いてて、おぶさりたいとか自分の名前を呼ばれたらちょっと怖い気がしますよね、
そうそう、怖い気がしますよね、そうそう、だそれもね、こういうお話が生まれるきっかけなんじゃないかと思うのね、村でさ、あるいは山の中で一人で仕事したら、やっぱ怖さってあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、はい。いかにね、昔の慣れた人であっても、それはあったと思うね、そういう怖さ、あるいは自然への畏敬の念というかね、そういう怖さとか畏敬の念とかっていろんなものが混じって、こういう話って出てきてるんじゃないですかね。だからその意味じゃとってもね、日本の昔話は自然に近いよね、
その自然に怖くても耳を傾けたり寄り添ったりすることでハッピーに、
そうです、
幸せになっている物語ですよね。
そうなんです、最後には幸せになっていくんですよね、とってもいい話になるんです。でそのいい話ってのは、ね、もう一つね、若返りの水っていうのがあってね、これもいい話で終わるんですよ、じいちゃんとばあちゃんがいてね、でじいちゃんが山へ仕事に行くわけね。でそうしているとね、なんかどっかからいい匂いがしてきたもんで、探っていくとね、泉があったと。でその泉ちょっと水をしゃくって飲んでみたら酒だったってね、美味しい酒だった。それで喜んで酒を飲んで、そしたらみるみる若返っちゃった、でその若い男に変わった、で家帰ったらばあちゃん驚いちゃってね、初め分かんない、お前は何者だっていう話になるんだけど、これはお前の亭主だって言うと、で結局分かって、 お前そんなに若くなったのかってばあちゃん言うわけね。じゃあ俺も若くなりてからって、じいちゃんに教わって、その泉のとこまで行って飲んでみたらうまかった。で、だんだん若返ってきた。うんうん、それで、だんだん欲が出てね、もうちょっと飲んでよ、もうちょっと飲んでよって。そのうちに赤ん坊になっちゃったんですよね。それで、うちへ帰ってこない。で、じいちゃんの方はいつまで経ってもばあちゃん帰ってこないから心配になって行ってみたら、泉の脇で赤子がおぎゃおぎゃと泣いていたんで、しょうがない抱いて帰ったっていう話。
女性はなんかやりがちですね。もっと若く、もっと若く
て。そうそうそう。ちょっとそういうところからかってるでしょ、これ。
そうですね。
ね、面白い話よね。そういうユーモラスでもあるし、その山の中に不思議な水があるという、そういう信仰ね。やっぱり自然信仰の一種だと思うんですよ。
そうなんですね。
で、これがね、今のはそのじいちゃんばあちゃんだったけどさ、今度親孝行の話になると養老の滝になるわけね。
養老の滝、うん、
養老の滝って飲み屋があるじゃないですか、日
本人
ね。
はい。
あるでしょ、
はい、
あれの元の話ってこういうんですよね。ある若者がね、お父ちゃんが病気でもう長く寝てるもんだから、なんとか元気にしてやりたいと思って、そのいい食べ物はないかと思って山の中へ行くのね。で、わらびを取ったりいろいろもするんですけども。ある時ね、何にも見つからないで山奥へ入っていったら、どっかからいい匂いがしてきたっちゃうわけね。で、行ったら泉があって、で、ちょっとその手でしゃくってみたら、美味しいお酒だったと。それで、最初は、その何も入れ物持ってないから、自分の手拭いにね、その酒を湿らせて、
うん、
で、持ち帰って、父ちゃんにその手拭いを絞って飲ませた。で、父ちゃん喜んでね、これはうまい酒だった。だんだん元気になったみたい。なもんでさ、喜んで、それから息子は、とっくりを持ってそこの泉へ行って、汲んで帰ってきて、父ちゃんに飲ました。それを何日も繰り返して、父ちゃんだんだん元気になってきたと。こういう話なんですね。
うん、
で、その滝のことを、養老の滝と呼ぶようになったっちゃうわけですよ。
そうだったんですか。
そうなんです。それが日本中で今繁盛してる養老の滝な
、
いい話よね、これもね。
そうですね。
うん、好きだな、このなんか、自然の中に、不思議な力を持ったものがあってね。
うん、
で、これをね、キリスト教の世界ではですね、こういう時にその神の恵みによってとかっていうふうになるわけね。で、その奇跡の泉ってなる。カトリックの信仰の中でもその奇跡の水っていうのはとても有名で、いろんな伝説がありますけどね。それと同じだと思うんですよ。ただ日本の場合には神様というふうに特定しないのね。なんか自然の中にただある恵みという、そこが違うのね。自然信仰って言うんでしょうね、こういうのを。なかなかね、日本っていうのはそういう意味でね、いい話があるんですよ、その自然信仰の。もう一つね、ちょっと面白い話なんだけど、ある男がね、毎日山へ入って木を切って炭焼きをしてたってね。で、ある晩そのまま炭焼き小屋に泊まってね、寒食作りをしてたって。寒食って竹を火で炙って曲げてね、そして雪が降った時に足に履いていくやつですね、
はい、
滑り止めというかなんかね、で、それのためには竹を火で炙って曲げなきゃいけないわけね、
うん。
そしたらね、突然そのガサガサって音がして、見たら大きな山男が入ってきたって、怖い感じのね、
うん。
それでその男の脇に座って、いろりの脇に座ってじーっと見てる。で、物も言わないで見てる。で、男はその漢字機作りをしながらね、変な野郎が来たなと思ってたんですね。そしたらその山男が、お前は今、変な野郎が来たなと思っただろうって言い当てるんですよ。
うん、
で、ますます気持ち悪くなってね、この野郎何でも言い当てるな、早く帰ってくんねえかなと思ったら、その山男がまた、お前は今、この野郎何でも言い当てるな、早く帰ってくれねえかなと思っただろうってまた言い当てたんだ。それで男はますますね、怖くなって、まあ、だけど、おっかないから黙って漢字機を作ってた。で、そのうちに、その手が外れてね、漢字機が、竹が一本、ピャーンと跳ねた。で、その山男の額をバーンと打った。そしたら山男が飛び上がってね、人間ちゅうものは、全く予期しねえことをやる怖いものだって言って、逃げて帰ってったって言うんですね。これ悟りって僕たち呼んでますけどね。
悟り
、うん、感じ取るという意味ね、僕たちの中では有名な話なの、これ。単純に悟りっていうふうに呼んでますけどね。僕が今度出した、小峰書店で出した日本の昔話では、悟りと感じきっていう題になってるんだけども。不思議ですね。面白いよね。この場合は男でしょ。
はい。
でしかも山男怖いみたいなね。でしかも面白いのはその全部正確に言い当てるってところが面白いですよ、
ね、何なんでしょう ね, それ ね, ね
これもやっぱりね、さっきおっしゃったその山の中で一人でいるものの恐れね、周囲のものへのなんか怖い気持ち、それがこういう形を取るんじゃないでしょうかね、うん、なんか山の中で一生懸命生きている人間の姿のね、うん、一面が思い浮かぶよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だこういうふうに、ね、話はみんな短いのよ、こういう話ってのは断片的な、だけどいろいろ合わせてみるとね、村であるいは山で寂しい静かな自然の真っ只中で暮らしていた人間の営みの姿みたいなね、心の風景みたいなものが感じられてね、いいですね。
今日は小澤先生に昔話と自然の関わりについてお話ししていただきました。
うん、全く漠然とした話なんですけどね、こういうのをこういくつか集めてみるとね、日本人のその自然の中で恐れたり尊敬したり喜んだりして暮らしてきた姿が浮かび上がってくるんでね、今僕そこにとっても注目してるんですよ。
そうですね、うん、本当自然の中の人間っていうような、
そう
なんです
ね、自然の中の人間だからね、うん、だからもちろん恵みも与えられてるわけよね、
うん、
あるいは自然の一部を奪ったりもしてるわけよ、人間がね、そこで戦いにもなるわけで、いろんな面があるんで、少しね何回か続けて聞いていただこうと思ってんだ。
はい、さて来週は、
来週はね、その続きでですね、今度はその動物ね、動物との付き合いの形を聞いていただこうと思ってます、う
ん、はい、あ、楽しみにしています。小澤先生どうもありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫昔話へのご招待。